ヨハネの福音書1章9節から12節まで、新改訳聖書では157ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章9節から12節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。それでは、惹かれあれというメッセージを田辺さんにしてもらいましょう。
はい、今日は、まあ、ちょうどっていうか12月24日でクリスマスイブですけれども、まあ、最初から皆さんをしらけさすようなことを言うことになりますが、聖書にはクリスマスって12月って書いてないんですよね。聖書からでは確定ができないわけです。最近読んだ記事です と、それと前後するイベントから考えて9月か10月ではないかという説もありますけれども、まあ、とにかく確定はできないわけですね。まあ、個人的な感覚ではですね、まあ、個人的というよりも、まあ、クリスチャンとしては毎日本当は心の中でクリスマスとイースターを祝ってたいとこだと思いますが、父の日や母の日と同じようにですね、本来毎日覚えておいて感謝するべきことなのに、まあ、忘れてしまうというのが人間の弱さではあるんですね。ですからそういう意味でもですよ、まあ、他にもいろんな意味はたくさんあるんですけど、そういう意味も含めてクリスマスというのは1年に1度改めて覚えて考える日として受け取ってもいいかもしれないです。でもう一つはですね、現在のクリスマスの文化っていうのはアメリカとかヨーロッパですね、欧米諸国によって世界中に広められたような雰囲気がありますよね。でもそれらすべて北半球の国々なわけです。ですから12月が冬なわけですね。ですからクリスマスイコール冬というのは北半球の話であって、南半球、オセアニアとかですね、南アメリカでクリスマスって真夏なんですよね。ちょっと気になったんで、オーストラリアとかニュージーランドの方の、今日明日の天気を調べたら、オセアニアの方はなんか60度70度っていうちょっと涼しっぽいんですけど、アルゼンチンのブエノスアイレスは明日80度超えます。89度とか書いてありました。そういう中でもクリスマスなわけですよね。で、まあ、全ての人々にとってクリスマスが冬というわけではないということも頭に置いて入れていただきたいと思います。まあ、さっきも言いましたけれども、最初からしらけることを、皆さんのことをクリスマスの雰囲気になってたらごめんなさい、しらけさせるようなことを言いましたけれども、時期だとか季節感っていうのはあくまでクリスマスに対してはですね、主観的なものですので、まあ、今日はちょっとそれを抜きにして考えていきたいと思います。で、今日の聖書箇所ですけれども、9節から12節ですが、ちょっとですね、1節から5節が結構似てるので、照らし合わせながら、ちょっと話してみたいと思います。ですね、まず、ヨハネの福音書1章の最初、有名なところですけれども、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。まあ、有名な場所ではあるんですけれども、ご存知かと思いますけれども、一節に出てくる言葉というのは、これ調べたら、口語訳でも、新改訳でも、新郷土訳でも全て言葉になってますね。もともとギリシャ語の原本ではロゴスという言葉になっていて、本来とても幅広い意味を持つ言葉です。例えばですね、まあ、簡単に言えば情報といえば情報なんですけれども、口で言ったりですね、あと文章で書いたりして表現することですとか、計算、考え方、または説明とかですね、本当に幅広い意味を持っています。で、ちなみに現存する、最も古い日本語訳だとされる、ギュツラフ訳っていうのがあるんですけれども、これなんで現存するって言い方をしたかというと、イエズス会がありますよね。フランシスコ・ザビエルが、所属していた、 要するにまあ日本に最初にキリスト教を持ってきたと言われるイエズス会ですけれども、イエズス会が日本に布教した際にですね、当然日本語にも聖書は訳されてるんですが、その後の江戸時代の徳川幕府によってですね、かなり消されてるという、まあ断片的には残ってるみたいですけれども、何かの書物が一冊丸ごとあるということは今のところは発見されてないそうです。で、発見される中で、現存のまあ最古の一番古い、日本語訳だとされるギュツラフ訳聖書では、このロゴスというところが賢いものというふうにされてるんですね。まあ、これは物よりもロゴスなんで、ことの方がいいんじゃないかというツッコミも一部の学者からありますけれども、賢いこと、要するに始まりに賢いものござるみたいな、そんな感じなんですね。でもこれを賢いことと置き換えた方が分かりやすいかもしれません。最初に賢いことがあったっていうような感じですよね。そういう訳もありますし、もう一つはですね、まあ皆さんご存知かと思いますけど、宮城県のお医者さんで山浦春次さんという方がいらっしゃいまして、気仙沼のですね、要するに気仙訳聖書っていうのを書かれた方です。東北弁ですよね。で、その方はロゴスというのを思うことですね。手相の相に下に心ですか、思想の相の方ですね。ロゴスのことを思いと訳されました。神様の思いである。これもまあ賛否両論はあるんですけど、初めに神様の思いがあったっていうのも、まあ人によってはすごい分かりやすい表現かもしれません。まあこのようにですね、ロゴスというのはいろんな意味があるわけですけれども、まあ皆さんここにいらっしゃる方は、鈴木城先生がいらしたときにすでにこの教会にいらした方々なんで覚えてらっしゃるかもしれませんが、鈴木先生がですね、よく礼拝の中でここを、引用されたときに、はじめに言葉があったというところの言葉をイエスと置き換えてくださいということをやられたのを覚えてらっしゃるかと思います。はじめにイエスがあった。イエスは神と共にあった。というような感じでですね。まあ、今日の、賛美歌にもありましたが、111番、一番最初に歌った曲ですよね。4番の最初に、とこしなえの御言葉は今ぞ人となりたもう。要するにこのロゴス、神様の言葉が肉体を持って来られた。それがイエス様なんですね。そういうことから、イエス様とは神様の言葉、思い、知恵、まあ、いろんな言い方できますけれども、それが肉体という形をとって、それで現れた存在だということがわかります。では今日の、聖書箇所を追っていきたいんですけれども、まず9節。すべての光を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。とありますけれども、光ってどんなものでしょうか。暗いところで明るさを与えてくださいます。そしてまたそれによって見えないもの、隠れているものを探すことができますよね。そして信号とか灯台もそうですけれども、光によって方向を示す、何かを導くことができます。そしてですね、さっきの聖書の5節ですけれども、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったっていうのがありますけれども、光を暗闇だけで覆うことはできないわけですね。こういうエピソードがあります。第二次世界大戦中のハワイでの話なんですけれども、ご存知の通り真珠湾攻撃を受けた場所ですよね。それで、ハワイ全体的だと思わないんですけど、ある村でですね、確かある一部の村だったと思うんですけれども、また日本軍がいつ攻めてくるか分かんないということで、村の人が夜はとにかく地域の光を全部消そう。ここに町がある、村がいる、ある、人が住んでいるということを知られないように、日本軍に知られないように、とにかく光を全部消そうという、動きがあったわけですね、ある時。例えば、皆さん、そういう経験あるかもしれませんけれども、例えば、空が曇っていて、月の光も星の光もない。そして、街灯、外に立っている光もない。家もない。そういう場所って本当に暗いんですよね。真っ暗で。本当に真っ暗なんです。で、そんな状況にわざとその村はしていたそうなんですが、ある日、真夜中にですね、光が見えたんですね。当然、その村の人たちはビビるわけです。それ何の光か分かんない、行ってみようって言ったら、最初の目撃者から約1 キロぐらいのところで誰かがタバコを吸ってたんですね。本当に闇の中でも光は目立つわけです。でも反対に暗闇だけを使って光を追うことはできないんです。これは物理的な話で、まあ、あくまで例え話ですけれどもね。ただし殻とかですね、袋、まあ、器とか、まあ、とにかく何かに閉じこもって光を遮ることはできるんですよね。自分で闇を作ってしまう。でもここで光としてのイエス様について考えたいんですけれども、先ほどの4節と5節にもあるように、まあ、さっきも言いましたけれども、命の光、人の光、そして闇が打ち勝つことのできなかった光なわけです。そして人の心が誠の光というものに照らされると、迷っていても導かれます。そして逃げ隠れしてても見つけられるわけですね。たださっきも言いましたように、自分で自ら何かに閉じこもっている人が心を開いている場合もあるわけです。そういう場合はイエス様は心を開いている、その心を閉ざしている人が開くことを待ってらっしゃるわけですね。もちろん神様だからこじ開けることもできるんですけれども、あえてその人の位置で、そして導かれて心を開いて光を入れる、そういうのを待ってくださると思います。ヨハネの黙示録、開いていただかなくて結構ですけれども、ヨハネの黙示録の3章20節にはこう書いてあります。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。世の光として来られたイエス様ですけれども、心を開いてない人は心を開くように待ってらっしゃるということです。で、次10節いきますけれども、初めから世におられた方ですね。で、2節と3節にもあるように、初めから父なる神と共におられ、すべてのものを作られた方、要するに常に神様と共に、そしてこの世と共にもおられたということです。今日はタイトルにですね、光をあれってつけましたけれども、まあ、ご存知の通り、聖書の中で、まあ、聖書によるとですね、あくまでね、創世記によると神様が言った最初のセリフなわけですね。まあ、その時は天地創造という意味で、光と闇を分けるということで光をあれと言ったのですけれども、まあ、この世の闇に対する光、光をあれというふうに神様がイエス様を送られたという、まあ、それはちょっとこじつけに聞こえますけれども、そういう例えで考えていただいてもいいんじゃないかと思います。で、11節なんですけれども、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったとありますよね。10節の最後にも、世はこの方を知らなかったと書いてありますけれども、イエス様はですね、人の罪をあがなう救い主として来られたのに、人々はそれを知りませんでしたよね。12弟子でさえも、ユダヤの王様になる方とぐらいにしか思ってなかった。彼らも十字架の終わってからも逃げ隠れして、イエス様が復活していろんな御業を見せられるまで、本当にイエス様が誰であったか知ることがなかったわけです。周りにいた 12弟子でもそうであった。周りの、それ以外の人たちはもっとそうだったんですね。そこで現在のクリスマスを考えていただきたいんです。まあ、とにかく商業主義ですよね、今のクリスマスって。よく車のバンパースティッカーっていうんですか、車の後ろに貼ってあるスティッカーで、Keep Christ in Christmas って書いてあるんですけれども、クリスマスの中でキリストを保ち続けようというのを書いてありますよね。まあ、余談ですけれども、それを見るためにKeep Christ in Christian っていうのはないのかなと思うわけです。なんか、クリスチャンこそ、クリスチャンたちの中にキリストをキープしろよとか、ね、自分も含めてね、思っちゃったりもするんですけれども。まあ、ここでもイエス様が出しにされながら受け入れられてないんですよね。結局、イエス様によってクリスマスが祝われるということになったんですけれども、受け入れられてない。で、中には教会でさえもクリスマスを、福音を伝えるすごいいい機会というふうに捉えるよりも、 まあ言い方悪いですけど儲け時、自分の教会を宣伝することに利用している程度の教会があると聞きます。そういうことも残念ながらよく聞くわけですね。で、まあ、ちょっとこういう例えを考えていただきたんですけれども、例えば子供のバースデーパーティーがありますね。誕生日会豪勢にやるわけですよ。で、友達がたくさん来る、友達の親もたくさん来る。ですがそのゲストたちが用意された食事だとか子供用のおもちゃ、ゲームばっかりに目を向けて、実際に誕生日を祝ってもらうべき本人が寂しい思いをするっていうのはありがちだと思うんですよね。もしかしたら現在のクリスマスも似たようなものかもしれません。ですがもちろんイエス様っていうのはこのようなことで動じる方ではないんです。自分の誕生を祝ってもらおうとかそういうこととかね、今よくアメリカで言ってる宗教的にならないようにメリークリスマスをやめてハッピーホリデーズにしようとかやり合ってますけれども、多分イエス様からすればどうでもいいことだと思うんですよね。本当、なぜならイエス様っていうのは、さっきも言いましたけれども、神様の言葉、思い、知恵、そういうものが、肉体となってこの世に降りてこられた、うちらとレベルを合わせてくれた、そしてもって十字架にかけられたほどの謙虚な方であるからです。ハッピーホリデーかメリークリスマスとか自分の誕生がどうのことは多分イエス様からするとどうでもいいこと、もっと他のことに目を向けてほしいっていうのがあると思うんですね。まあこれはあくまで私の、意見ですけれども。で、今度12節に、行きますが、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。先週の聖書箇所を覚えていらっしゃると思います。先週お話ししたことですね。みんなでね、イエス様を信じる者は神の子とされる特権があるということで、この間の話にあったように立法の奴隷ではなく神の相続者ということにつながるわけです。人間的なですね、考え方、経験だとか価値観とかそういうことに振り回される立法を含めてですね、立法に対してどう当てはまるかですね、立法をどう理解するかによっては本当もう人間的なものに振り回される奴隷になるわけです。じゃなくてイエス様による贖いで神様と和解ができて神の子とされ愛される、そういう存在になるわけですね。で、ここで11節と12節が対照的なんですけれども、最初イエス様を受け入れなかった人たちでも後から受け入れることはできるわけですね。そして神のことされる、そういうことはできるわけです。もう一回クリスマスについて考えたいと思いますけれども、神様と同じ質、同質ですよね。同じクオリティを持った方が、神様だけだと本当に人間に分かりにくい部分があると思うんですよね。ですけどそういう方が人間に分かる形でこの世に存在した。そして神の言葉であり思いであり知恵である方が肉体を持って地上に来られたことを祝う日だと思います。そしてこの世はどう考えても暗闇なわけですよね。よくはならないっていう、まあ、聖書に書いてあると思います。この世がよくはならない、そういう暗闇であるこの世、そしてこの誠の光という方が地上に来られたことを祝う日でもあるわけです。まあね、巷ではその赤ちゃんが生まれたという和やかな雰囲気だけでは、まあそのクリスマスを祝おうという風潮は時々ありますけれども、ここで皆さんいつも覚えてていただきたいことは、その赤ちゃんがですね、三十数年後には虐げられて、鞭で打たれて、人の罪のために十字架にかけられたということですね。そしてその後、まあ、イエス様復活されるわけですけれども、この地上での人生も含めて全体的に取られてここにおられた、それを改めて感謝する、そういう日でクリスマスを覚えていただきたいと思います。はい、では一言お祈りします。天の父様、先ほども祈られたように今年は場所が違って、雰囲気も全然違うクリスマスですけれども、毎年クリスマスショッピングの間にはスーパーマーケットとかで死者が出たりします。そこまで、そして、路上は、強引な運転手やイライラしてる人たちでいっぱいです。本当にどこがハッピーホリデーズなのかわからないような、状況にありますけれども、でも今一度あなたのことを思い起こして、 平和の君、プリンスオブピースとされるイエス様がここに来られたということを改めて感謝して、皆さんの心に平安が訪れることを願えるように、私たちがそのために祈り続けることができますように、どうかこのクリスマス改めて感じることができますように導いてください。すべてに感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。